偉くなんてならなくていい。学ばなくていい。頑張らなくてもいい。そのままでいい。ゆっくり生きればいい。下手なビジネス書よりも老子発想。生きるのが楽になる5つの心のサプリ。頑張らなくてもいい。自由にのびのび生きるヒント。ほっとする老子の本。本田真一。はじめに。今、なぜ老子なのか。私が子供の頃から大好きで大尊敬している漫画家の水木しげるさん。皆さん、ゲゲゲの鬼太郎でご存知だと思いますが、水木先生こそ現代の老子だと長い間私は密かに思っていました。以前書かれたご著書、生まれた時から妖怪だった、講談社の中で先生はこんなことを言っていました。私流に要約してみます。日本人はとかく論理だけで物事を判断しますよね。例えば学校に遅刻してはいけないとか、戦時中だったら軍隊で軍律違反をしてはいけないとか、今の会社で言えば利益を上げなければダメだとか、いろいろな決め事があります。もちろん人間が社会的な動物である以上、いい人間関係や豊かな生活のためには、そうしたルールに従うことも仕方ないとは言いつつ、でもそれは絶対ではないと先生はおっしゃっています。人知を超えた大宇宙から見たら、そうした人間の決めたルールや価値観なんて本当にちっぽけなもので、だとしたらそんな縛りに我慢しているよりも、もっと自由にのびのびとした宇宙のルールで生きていこう。と決めていたそうです。子供の頃、兄弟たちは学校に遅刻しないように朝食も取らずに行くのに、水木先生は兄弟の残したご飯も平らげて学校に行く。もちろん遅刻なのだけど、それよりも食べることの方が大切だったといいます。また戦時中、ラバウル、現パプアニューギニア領ニューブリテン島で兵隊の時代、軍律違反を犯しても南方の現地人と仲良く食事をしたり踊ったりして、かの戦場でも人生を楽しんでいたようです。当然上官から睨まれて随分ビンタを食らったことも告白しています。でも先生にとってはその痛さよりも現地人との生活を取ったわけです。私は先生が多分妖怪と呼ばれるのも、きっとこの老子的な生き方が根底にあるような気がします。人間が作った一つまみの砂だけを頼りに生きたくない、というのが先生の子供の頃からの価値観、生き方だったようです。私は本当に地獄で仏ならぬ、ゲゲゲの水木老子に出会ったような思いがしました。私もよく人から変人扱いされます。どちらかというと、水木先生のような妖怪人間に近いのかもしれません。しかし、この頃、四ツ谷の仙人とか、骨敷きのしんちゃん、老子さんのような人という言われ方をされると、馬鹿にされたというより、むしろ嬉しい気持ちになります。他に私が思う老子的な感じの人を挙げると、あのちびまる子ちゃんの桜ももこさん、おとぼけ課長こぼちゃんの上田正史氏、無能の人の柘植義晴氏、贅沢貧乏の作家の古森麻里さん、コメディアンの古植木仁さんなどが頭に浮かびます。それから歴代の首相指南役で、東洋学の泰斗の古 安岡雅宏氏、故青島幸男前東京都知事さん、キティちゃんのキャラで有名な山梨県庁からサンリオを創業した辻慎太郎氏、そして心理学の生みの親のユングなどが老子教のような気がします。これは私のあくまで推理で、間違っていたらすみません。でも読者の皆さん、老子という古代中国の思想家が身近になってきませんか？老子は謎の多い人で、いつ生まれたのか、いつ死んだのかもはっきり分かっていません。ただ、孔子の時代の人であったらしいことは史記に出てきます。老子は生涯無名であることを信条に、世に出ることをしないで、市井の人と仲良く暮らし、自由人として生きた人です。誤解を恐れずに言えば、老子にとっては社会的な出世や名誉やお金のために額に汗して働くことなどあんまり意味がなかったようです。それよりも人間の命は大自然が作り、育ててくれることに感謝し、大宇宙の法則の中で生きています。世俗の価値を乗り越えて生きようというあたり、水木先生の生き方とダブってきますよね。さて、そろそろ本題に入って、なぜ今、老子の時代なのかを、これからゆっくりと綴ってみたいと思います。